TBS ポッドキャスト
文化系トークラジオライフ。
こんにちは、山本ポテトです。
こんにちは、工藤文子です。
TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト働き者ラジオ、激務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。
個人の感想です。
工藤さん、リッスンで声日記を。
あ、そうなんです。始めてしまいました。
始められてましたよね。
はい。
なんかちょっと人気みたいで。
あ、そうそうそう。よく聞かれていますコーナーで紹介されたり、たまにしてます。
素晴らしい。はい。なんか書けない翔吾さんだったり、海猫ザーメロン先生だったり、あと書けない翔吾さんと一緒に、本を。
雑談オブザデッドを出版されているりょうたさんとか。
はいはい。いろんな方が急に声日記に参戦して、すごい今盛り上がっているので、ぜひ皆さんね、チェックしていただければと思います。
はい。
はい。で、この話もしたいんですが、今回もまたゲストを迎えています。
はい。ぜひいろいろ教えてもらいたいと思ってお呼びいたしました。
はい。それでは始めましょう。第41回目の
働き者ラジオ。
今回はゲストを招きしました。 TBS ラジオ文化系トークラジオライフでも活躍中の書評家の倉本沙織さんです。倉本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、倉本さん、
マイク
持ち
よろしくお願いします。すいません、マイクオンしていなかったというボンミスをすいません。
手でね、手で持たないと我々の収録環境では。そうですね、はい、はいはい、よろしくお願いしますで、はい。まずは、簡単に倉本さんのプロフィールを紹介したいと思います。1979年生まれ、書評家、週刊新潮、ベストセラー街道を行く、小説トリッパーでクロスレビューを担当中のほか、文芸誌、週刊誌、新聞各紙で書評やコラムを中心に執筆、文学界、新人小説月表、毎日新聞、文芸辞表の私のおすすめ、文芸、羽ばたけ、倉本偏愛編集室、共同通信、文芸辞表、デザインする文学、などなどと、TBS 文化系トークラジオライフサブパーソナリティ、共著に世界の八大文学賞、受賞作から読み解く現代小説の今、韓国文学、ガイドブックなどがありますと。
はい。
すごい、ご活躍。
いや、なんかすごい、すいませんね、なんか。
いやいやいや、ご活躍で、さらに文化系トークラジオの番外編ポッドキャストとして、書評系叩き売りラジオバナナも配信されていて、うん、私はそれも楽しみにしています。
うんうん、いや、もうこれはもう本当に、こう、文化系トークラジオライフの黒幕プロデューサーに、もう手が、に乗せられるがままに、はいはい、始めた。
コロコロコロって。
コロコロコロと。
そうですか。
始めたバナナなんですけど、いつの間にか、こう、なんか、番外編として収録してるやつが、こう、ポッドキャストに流れててっていう、こう、うんうん、しかもなんか、番組名も私が決めたんじゃなくて、
あ、
いつの間にかなんか決められてたんですよ。
あ、そうだったんだ。
なんか、リスナーさんの総意とか、なんかさ、いろいろ醸成されるもので、いつの間にか決まってたってい
う。バナナの叩き売りみたいに、本を売るみたいな意味なのかなと思ってたんですけど。
そうです。それを言ってたら、うんうん、それがそのまんまタイトルになっちゃった、うん。
これ、すごいいいですよね。結構、倉本さんの、バナナで、買いましたみたいな、うん、ツイートよく見るから、
ね、ね、
かなりこう、うん、本を買う時の参考になってる方が多いんじゃないかなと思っております。
はい、
うん、
そして早速今日の本題に入っていきたいんですけど、今日のテーマをですね、締め切りというふうに設定いたしまして
そう、これ工藤さんがね、
そう、聞いてみたかったの。
そう、うん、そうそう、設定されて、ちょっと私はドキッと、はい、私にとってもドキッとするテーマで、うん、ちょっと倉本パイセンに
いろいろ聞いて
聞いてればと思っております。
はい、おります、はい、が、そのまず前提として、うんうん、書評の依頼が来て、こう、書評が公開されるまでで、どういう、こう、プロセスなのかっていうのを知らない人も多分多いと思うので、どういう感じのステップがあるのかっていうのをまず教えていただいてもいいでしょうか。
はい。基本的には、その掲載される媒体の編集さんが連絡をいただいて、まあ、発注していただいて、うん、まあ、それを受注して、本を読んで書いて、そして原稿納品して、それがアップされるみたいな。うんうん、流れですね。だからなんか本当に、自分で本を選べる時もあるんですけれども、はい、今回はこの本で書いてくださいっていう時もありますし、もっと一冊に絞らないで、今月面白かった本について、うん、コラム的な書評を書いてくださいみたいな時もあります。
うん、月表みたいなの割とそっち寄りですよね。
そうそうそう、そうですね。うんうんうん、
そうですね。それって純粋に、ちょっと難しいかもしれないんですけど、依頼されてから、他にもし何もなかった、並行してる依頼がなかったら、どれぐらいの期間でできるものなんですか？うん、
いやー、それ難しくって、まあ、例えば400字の書評と、あの、1200字の書評って、まあ、単純にこう3倍かかるかってそうでもなくって、かかる時間全く一緒だったりするし、もっと言うと、読む本の厚さとか難しさとかにも結構左右される。
うんはい、なるほど、うん。そういう時って、どういうふうに見積もりをこう、作ってるっていうか、スケジュール管理をされてたりするんですか？
めちゃくちゃ気になる。
かっこよく答えたいところなんですけど、例えば、できる人ね。できる人は、ちゃんともうね、自分のキャパとか、かかる時間とか計算できてるらしくって、で自分で答えられるらしいんですよ。はい、私もそういう自己管理一切できないので、もう出されるがままに、来た球を打ち返すみたいな。
なるほど。うん、じゃ、特に、なんだろう、管理とかせず、もう来た球を打ち返す。
来た球を必死で打ち返して、さすがにちょっと無理ってなった時だけは断るけれども、そもそも計算とかができ、目測ができないから、だいたいこうもう先週さんに、最初に私は自分で管理ができない人間なので、
打ち明けと
コントロールしてくださいってお願いしちゃう。
あ、じゃあ編集さん側がある程度コントロールっていうかしてくれる感じなんですか？
まあそれはもうあと後々関係性とかにもよりますけれども、こう、そうだな、なんかその、あんまりいい格好しないようにした方が、後々自分を助けることになる。
あすごい。それはそうだ。だから、こう仕事できますけど、みたいな。私はすべて読み切ってますが、みたいな感じ
で。そ
うだ、確かに確かに。最初からちょっと苦手かもって言った方が、確かにこう、そう。編集さんの心構えもね。
そうなんです、うん。もちろん得意分野はアピールしていった方がいいと思うんですけど、はいはいはいはい、もう苦手な部分は最初にちゃんと言っとくっていうのは結構ポイントかも。
ちなみにこの仕事を、これ言えないかもしれないですけど、うん、仕事を選ぶ基準とかってどんな感じですか？
いや、私はもう本当に端的に自分の手に余るか、いけそうか。
あ締め切りとかいろんなことも
含めて。締め切りとか、あとその本の、なんていうか、その難しさとか、うん、あと自分が、得意なジャンルかとか、全く自分が手を触れたことがないジャンルかとかでも、やっぱ全然変わってくるから、うん、触れたことがないジャンルでも、なんかこれを機に参入してみたいみたいな時もあるんだけど、でもやっぱりその求められる、そのクオリティとかによって、うんうんうん、やっぱりちょっと、そこは、きっちり正直に答えた方がいい時とかもあるから、うんうん、私は、例えば、そのジャンル、今まで触れたことがなかったので、うんうん、もしかしたらご期待に添えないかもしれませんが、それでもよろしければ、みたいな感じで言う。
なるほど。すごい率直に打ち明けられてるんですね。
うん、やっぱ書評、本って山ほど出てるんですよ、世の中に、うんうんうんうん。で、私は分業制だと思ってて、だなんか、こう、得意な人が得意なところをやればいいと思って
る、うん。私は、自分の話で恐縮なんですけど、うん、まあ、3つの基準みたいな、よく言われるライター、うん、
はい、
ライターに限らず仕事を受ける3つの基準みたいなのがあって、うんうん、誰から聞いたのかちょっと失念しちゃったんですけれども、人とお金と内容みたいな。
うんうんうん、
で、それを3つ揃ってる仕事はなかなかなくて、うん、まあ、2つ揃えば私は受けますみたいな、なんかネット記事を読んで、うんうん、あ、これだ。と思って、やるんですよ。で、それでも、なんか結構落とし穴があって、うん、やっぱり、1回やった、人だと分かるじゃないですか。この人信頼できるかなって。だから人のところが、まあ、良かったら、バルがつくわけですよね。
うんうん、
で、そうなっていくと、その、一回もやったことがない、関係性もない人との仕事がどんどん断る感じになっていっちゃうみたいな、うんうんうんうん、こう、落とし穴があって、
うんうん、
確かに倉本さんのこの、なキャパで決めるみたいなのも結構いいかもなって、
うん、
今聞きながら。
うんそうですね。で、やっぱそのキャパを組んでもらえるのがちょっと難しいってことは、向こうも余裕がないってことだから、うん、そうすると、その今言っていただいた3つのうちのどれかが、外れている可能性が高い。
なるほど。そうかも。そうかも。
うん。で、相手に迷惑かけちゃうし、どっちも幸せにならないから、もう言っちゃうみたいな。
なるほど、なるほど。ちなみに、キャパってどうやって知りましたか？あ、なんか試行錯誤しながら、ここまでは、なんか気絶しながらでもいけそう。なんかそういう感じで。
いや、もうね、それはね、年を取るごとに、だんだん小さくなっていくから、うん、やっぱその30代の頃のようにはいかない。
は
ぁ。30代の頃は、5日間で、5時間とかしか寝ない時とか、あって、
ったんだけど、
5日間で5時間は大変ですね。
あ、その5日間で8時間が。でもそんな変わんない。
変わんない、変わんない。
そうそうそう。もうなんか失神するんじゃないかとか思ってたけど、なんか、でもやっぱできなくなる。ある日突然。
しかもある日突然なんですね。
そう、スコーンって寝ちゃう、もう夜。やっぱなんか徹夜した、そのバッファーとかも全部計算して、やるみたいなと絶対うまくいかない。
なるほど。なるほど。まあ、常にそのキャパ、まあ、過去のキャパよりもちょっと安全に見積もってやっていて、だんだんキャパは下がってくるかもしれないということを念頭に置いて、
そう。
進行していると。
あと、何割くらいで見てますか？自分のキャパの。
でもね、それね、結局後でお話しするけど、結局それも外れるんですよ。でもことごとく守れてないから何の説得力もないんだけど、でも多分ね、そういう人たちって断る時の勇気がちょっと足りないみたいな人結構いると思うんですよ。私なんかそのタイプで、断ったらもう永遠に仕事来なくなるんじゃないかとかいう、このフリーランス、ロス字でフリーランスあるある。
そうかも。より、ね、
そうそうそう、うん。だから私最近、そのお仕事の内容を聞いて、あ、でもそのジャンルだったら、この人がすごい得意ですよって、自分の知り合いとかに、
振っちゃう。
そうそう、教えるようにする。そうすると、なんかちょっと罪悪感が、恐れるし、
な
んかむしろなんか社会貢献したぐらいの
確かに良いマッチングを大行動になったみたいな。
そうそうそう
そ
う。
その方もね、仕事を得ることができて、まあ嫌だったことあればいいですね。
うんうん、そうかも。そうなんですね、うん。ちょっとじゃあ質問が前後してしまうかもしれないんですけど、
うん、
その断る勇気とかのお話をしたいんですけど、
うん、
スクラモットさんはそのどっちかというと断るの苦手。
苦手。めちゃめちゃ苦手。
うん、
それは申し訳なさとか、そのさっき申しゃった、もう二度と依頼が来ないかもしれないっていう恐れみたいなところが。
そうそう、その、やっぱロスジェネの基本マインドなんで。
ロスジェネの基本マインドなんだ。
そうなんですよ。なんかもう私がライターになった時から、うん、こう、もうこれからは、編集もできるライターどころか、ライティングもできる編集ぐらいじゃないと仕事来ないよって言われてて。
そんなフルスペック編集ライターなんて、うん、いるのかな。
もうちょうどデジカメ出てた時だから、そのデジカメ持ってカメラもやるし、その編集もやるし、ライターもやりますみたいな人が、こう、いわゆる街歩きとかの雑誌とかですごい大活躍してて、うん、で、その人たちは足りなくって、人海戦術で、なんかそのライターが、こう、なんて募集されてたみたいな時代だったんで。
なるほど。でもだんだん断る技術っていうか、先ほどおっしゃったように他のより良い人をご紹介するとか、
うん、
もう覚えてきたっていう話。他になんか戦略とか工夫とかってありますか？
そのライターになりたてだった時に、なんかその編集もやったらもっとお金がもらえますよって言われたんですけど、一、うん、回編集やった時に私進行管理がすっごい苦手で、
ああ。
これは締め切りの話にもつながってくるけど、はいはい、自分が締め切り守れないのに、カメラさんとかデザイナーさんとかに、これ納期とかのせっつく電話とか絶対かけらんないと思って。
うんうんうん、
いや、わかりますよ。
もう私その様子見の電話かけるだけでお腹痛くなっちゃって、で、2回ぐらいやったけど、もう二度とやるかって思って、
なるほど。
編集もやって、ライターもやって、倍もらえるんだったら、逆にライティング倍かけばいいと思って。
ああ、かっこいい。
そうですか、うん、そうですか。
それで思い切ったら、すっごいストレスがなくなって。
じゃあ、得意なことだけやってい
こう
みたいな。
そうそう。もうなんか苦手なことやると相手にも迷惑かけるからと思って。
なんか編集者の仕事って、本当に頼む能力っていうか、
うんうん、
ちょっと無理とかも言わないといけないんですよね。あれがね、
うん、
あれが大変なんですよね。ちょっと向き不向きかなりあるというか、
うんうん、
だし、マルチタスクだしっていう。いや、わかります。でもなんか、編集者の方が儲かる構造になってますよね。そうなんだ、なんかね。
そうそう、う
ん。
でもやっぱ自分の、なんか、精神的負担とか、うん、もう不向きなことをやるだけで疲れる感じとかを取っ払って、うん、なんか、もうシンプルに業務をした方がいいなと思って、心の健康のためにいいなと思って。
なるほど、なるほど。心の健康のお話がちょっとでお伺いしたいんですけど、うん、とはいえ、やっぱり、自分の中とか、あと最終的に納品するというか渡す締め切りとかもあると思うので、うん、そういうなんかストレスとかプレッシャーとかってどういうふうに向き合ったりとか、いなしたりとかしてますか？
私、三種の神器があって、はあ、仕事する上で。
聞きたい。
味のりと、
味のり？
牛乳と、
牛乳。
胃薬なんですよ。
ちょ、最後は不穏な感じしましたけど、ちょっと味のりから聞きたい。
味のりっていうのは、よくみんな仕事中に甘いもの食べるって方いると思うんですけど、うんうん、私ちょっと甘いもの食べ続けられないし、なんか食べると眠くなっちゃうんですよ。はあはあ、でも口寂しくから、こうしょっぱいものが食べたくて、でもお腹に溜まるものだと、胃に血液持ってかれちゃって仕事できなくなっちゃうから、うんうん、だから味のりをずっと食べて。
そうなんですか。
ガムとかじゃないですね。
ガムとかじゃない。
スコンブとかでもないですね。
うん、そう、ガムとかなんか胃液が出すぎて、おえってなっちゃう。
ああ、そっか。すごい、本当の限界胃が。ああ。
だから脈作るために牛乳を飲んでる。
あ、膜をね。
膜をつけるために。だコーヒーとかそのまま飲むともう胃があれに荒れるから、はいはい、とにかく牛乳でタンパク質と膜は作っとこうみたいな胃に膜は作っとこうみたいな
最後の胃薬を
胃薬はもうそのままですね。常に胃が悪いから胃薬飲んでるみたいな。
じゃあ体調管理も結構気を使っていらっしゃるってことですかね。
うん、だからなんかよくね、書くために走るとか言う人いるじゃないですか。
いますね、体力づくりとか。
そうそう、でもそれ結構正しいと思う。うん、なんか、私ずっと座り続けて、なんか10時間ぐらい平気で仕事してたんですよ。座りっぱなしで、うん、10代ぐらいの時に。はい、膝が死んで。
死んで、
膝って座りっぱで死んじゃうんだ。
そうなんです。なんか座りっぱで筋力落ちてる状態で、いきなり立ち上がったりとかするから、膝の軟骨がその体重支えきれなくて、で、すり減っていくんですよ。で、軟骨って消耗品なんですよ。みんな覚えてください。
はい、軟骨は消耗品。はい。
で、結構そういう書評家とか、そういう書き仕事してる人、膝死んでる人が多くって。それこそポテトさんが、寄稿してくださった、ライフの陣があるんですけれども、うん、書評家 VS 膝っていうエッセイが
あった
んですけど、あれめちゃくちゃ面白かった。
膝がクリーチャー住んでるみたいな。
そうそうそう、ほんと膝からぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって音がするんですよ。
怖い。怖すぎる。
結構、だから膝にボルト入れてる人とかもいるらしくて。
へー。なんかね、膝を痛めるイメージって、例えば、スポーツ選手とか。
そうだよね。
激しく、
う
ん、
動かしたから膝が悪くなるっていう。
動かさなくても。
悪くなるんだ。
そう。
人間の体難しい。
人間の体難しいですね。
だからなんか猫を飼ったことによって、こう猫っていうね、こうね、外部リソースがね、はいはい、勝手に動くんですよ。
ははは。
だそのもう自分のこう意思とは関係のないところで、勝手に動いてお世話しなきゃいけない、立ち上がらなきゃいけないってミッションが加わって、
はい、
ちょっと動くようになって、膝がね、良くなったんですよ。
猫による健康。
でもそれくらい結構かなりね、根詰めてお仕事をされてたんですね。いや、すごいな。実はその言い忘れていたんですが、本日収録は倉本さんのお宅にお邪魔していまして、はい、今足元に猫ちゃんがいます。
いますね。さっきポテトさんの靴下が狙われたりとかを、うん、
すごい、ちょっとね、猫にこいつは噛んでいいと思われて。
いやいやいや。
めちゃくちゃ可愛い。
優しい人だなって思われてるんですね。そうそう、きっとね、
なんか、すごい今は空気を読んで、
う
ん、
静かにしてくれてる。
賢い猫ちゃんたちが。
猫さんとの付き合いってリフレッシュをしたりして、
うん、
お仕事も、前より、
うん。そうですね。なんかやっぱりその一人でずっと暮らしてると、うん、その自分しかいないから、で、自分のこと全部後回しになっていくんですよ。だから気づいたら一食しか食べてないとか。で、しかも外にも出ない。ただ読んで書く仕事って最悪外出なくてもいいじゃないですか。うん、
まあまあ確かに。
そうそう、なんか、どんどんだんだんこう、なんか寝ないし、ご飯食べないしみたいな、ちょっとよくわかんない生活になってきちゃって。うん、だけど、猫飼ってると、なんかもう、猫を触ってるだけでもう眠くなっちゃうから、もう強制ある時間に強制終了しちゃうんですよ。
なるほど。
だ寿命は伸びました。
確実によ
かったよかった。健康寿命伸びてよかった。
健康寿命伸びました。うんうん、あとだ、まあ、猫もいるから、で、猫が急に病気になったりとかしたら病院連れていかなきゃいけないから、だからバッファーの入れ方とかも、こうなんかちょっと先回りするようになったし。
うんうん、そう。仕事ライターとかのお仕事って、うん、各仕事って終わりがないじゃないですか。うんうん、やればやるほど良くなったり、
うん、
逆に悪くなったりすることあると思うんだけども。まあ、そうそう。でも、なんかこう、ね、投入をどんどんしようと思えばできるから、うんうん、結構終わり方って難しいですよね。
そう、うん、なんか、 ね、だってこう極論すると原稿っていくらでも直せるじゃないですか。
うんうんうん、
で、だからその締め切り守れない人の特徴って、うん、結構まずメール返せない人が多いんですけど。
あ、そうですね。
私自身がめっちゃそう、わかる。
うん、
そうで、で、なんかメールを多分、読んですぐに返せばいいのに、うん、なんかもっとこんないいメールもらったからちゃんとしっかり返そうと思って後回ししちゃうんですよ。そうすると時間が経っちゃって、こんなに時間が経ったっていうことは、もうきっちりとした長文メールを送らなきゃってなって、どんどん自分にハードルを高く設定して返していってしまうんですよね。で、それ原稿にも同じことが言えて、こんだけ破っちゃってるからすげえいいもの納品しなきゃみたいな感じで、どんどんどんどん返って相手に迷惑をかけていくっていう。
こう自分のハードルがね、そうそうそう、破ることによりより上がっていってみたいな。
そうそうそう、それはありそう。あるある。絶対ある。すごいわかる。
すごいあるあるだと思います。
仕事でできる人に聞くと、絶対メールが秒で返ってくるって言うんですよ。
確かに。
倉本さんは、こう、仕事の、例えば原稿って終わりがないじゃないですか、うん、今のお話。こう、どこで終わるって決められますか？私なんか、ちょっとぐるぐる持っちゃう時があって。いやー、終われない。どうしようどうしようみたいな。
でももう本当に、その、もう本当に考慮っていう動かしがたいデッドラインに。
物理的にね、もう印刷機を回さないといけないんで、
紙のね。
そうそうそう。だから、もう、それによって、どうにかして、こう、手放すというか、編集さんがもぎ取っていってくれるっていう。うん、
もぎ取られるスタイル。
そう。
なるほど、なるほど。
もぎ取ってくださいって言ってあるし、私の編集さんに、ところてんってあだ名をつけられていて、押せば出るみたいな。
グイって、そう。うにょにょにょって、ところてんのね、キックありますね。
そうそうそうそう。なんか。
うん、ギリギリ褒められてますね。
ギリギリかな。
ギリギリ褒められて結構褒められて
る。結構褒められてる。
押せばね、うん、押せば
出る。押せば必ず出るっていう信頼がある。
押さなきゃ出ない。
面白い。
でも多分、だからそのどっかのタイミングで途中でもいいんで一回出してくださいって言って、関係性がもうできてる編集さんは言ってくれるんですよ。はいはいはい、
なるほど。
そう言ってもらうまで自信がなくて出せなくて。で、出して、あ、いいじゃないですか、この行き方方向でとか言って言ってもらうと、うんうん、よかったよかったと思ってバッてかけたりとかするみたいな。
これは確かにそうですね、きっとね。
信頼関係ありきの。
ありき、本当にありき。
初めての編集さんだと書ける人って思われたいって気持ちもあるから。
確かに自分をちょっとよく見せたいっていうね。
そうそうそう、うんうん、こんな段階では送れないみたいな、
うん、気持
ち
に、なるなる、
そうそうそうそうなっちゃったりとかして、
もうそれで二度と会えなくなっちゃった編集さんとかいますよ。
あ、悲しい。
悲しい。あ、そっか。だからもう。もぎ取ってもらうことによって終わりが、まあ、と、
う
ん、物理的に印刷を回すという。
そう。
ちなみに締め切りがないお仕事。
これ本当困って。
困る。
こう、なんか、だいたいこの月に連載始められるといいですね、みたいな感じで、ざっくり決めてもらうと、だいたいその時には出せないんですよ。だもうなんか、最初に私は絶対に、お尻叩いてもらわないと出せないんで、うん、こまめに会ったり、こまめに、こうなんか、打ち合わせ時間を設けてから、すげえ手がかかる。めんどくさいかって、本当に多分、なんか刺すって思われてると思うん
ですよ。押したら出るから。
そうそう。じゃあ押しましょうってなりますよね。
仕事ですからね。これもね、編集さんの。
もうな、その最初、多分、ね、年下の編集さんとかも、うん、なんかね、やっぱりし、20代とかだと、そんなね、例えば40代のライターとかって、ちょっとだから、萎縮しちゃうじゃないですか。だから、もう最初から低姿勢で、本当にダメな人間なんで、頼むから叩いてくれって、本当に拝み倒す。
なるほど、なるほど。
素晴らしい。だから、倉本さんってすごい、うん、私ちょっと年下ですけど、すごい、なんか、関わりやすいじゃないですか。やっぱり、それは、
そうそうそう
そう、
ね、
そういう姿勢があるんだと思って。うん、勉強になった。
勉強になりますね。
本当、多分人としてダメなんだろうけど、でもよく私、結構、周りの知り合いが、その業界、なんか、例えば、どっかの編集さんとかのお友達が多いんですけど、よく叱られるんですよ。年下なんだけど。おいとか言われて。おい、サオリーとか言われ
て。呼び捨てされてる。
いいですね。
あ、でもいいですね、そういう関係。素晴らしい。あと、これも聞いておきたかったんですけれども、急病とかがあって、締め切りをどうしてもこう、破ることが避けられませんみたいな場合って、たまにあると思うんですけど、
生きてると。にしてありますね。
うん、そういう時って、どういう、こう、コミュニケーションをされていますか？
いや、もう、すぐ判明した時点で、拝み倒す。
拝み倒す。
即。早ければ早いほどいい。でも、できることはそれしかない。
なるほど。その時って、どういうふうに
どれ、なんか何を伝えてますか？
すいませんの連呼ですね。
すいません。
すいません、ごめんなさい、申し訳ありませんの連呼ですね。
発生した事象とかを、なんか説明したり。
そうそう、発生した事象を説明して、で、回復にどれくらいかかるとか、
言う。言う。うん、とりあえず言う。
とりあえず言う。
うん、確かに。
で、猫なんかとにかく、私はまだ自分の体調だからわかるけど、うん、猫なんて本当突発的に具合悪くなったりとかして、で、うちの猫すごい難病になっちゃったことがあって、養後9日みたいな。
ええ本当に
そうそうそうそう。だからすごいその時もいろんな出版社さんに多分迷惑かけたと思うんですけど、でももう事情説明して、もうそれしかない、やれることは。
でもそうですね、早く、うん、あの、伝えるっていうのが一番いいかもしれないですね、う
ん
う
ん、早ければ早いほどいいで多分無理して引き伸ばすといいことには絶対ならない、
うん、それは本当にそうです。なんか今日の話染みちゃうな。
染みちゃうね。
大丈夫かな。
染みちゃう
な。大体ダメな話しかしてない。
いやもうだからね、この自分の苦手なことをこう認めつつ、
うん、率直に打ち明けるって結構意外とできないからすごいって思いました。
うん、いやでも本当はあんまり自立してないやり方だから良くないんだけど、こうできないなりの、自分ができないなりに、もう最初からも人の手を借りるっていう。
ちなみに、どうやったら早く健康って書けるようになりますか？
私の友達のできる友達、うんうん、あと富山ゆっこちゃんが言ってたのは、最初から8割を目指せって言ってて。
最初から8割
?10 割とか、120% とかを、なんか格好つけて目指そうとするから、こうやって書けなくなって、
健康されちゃう。ああ、なるほど。痛くなってきた。
それより、8割でも、期日を守ってくれる編集さんの方が、
ライターの方が
、うん、編集さんから見たらどれだけありがたいと思ってるかって言われて。
確かに、それはそうかも。
確かにと思って、うん。で、その後直、よく直せばいいじゃんって言われて、あ、確かにみたいな。うん、
いいこと言うな、富山由紀子さんは。うん、ちょっとできるかどうかわかんないですけど、その通りだと思います。
本当にその通りなんです、うん。で、私はそれが、どうしても自分で最初から 120% とか 10% ぐらいとか目指しちゃう代わりに、うんうん、先週さんに途中でもぎ取って、8割ぐらいでもぎ取って、うん、残りの2割最後の時間に一緒にやる感じにしてくださいって言ってやる。
あ、そこも伝えてるんですね。なるほど。
そっか、でもすごい自己理解が深い
、うん。自己理解と自己開示が深い。
でもさ、自己管理はできてないの。
自己管理と自己理解はでき
ないけど。まあみんながみんなね、
そう全部できたらね、
自己管理できないかもしれないから、
うん。そう、全部できたらスーパーですからね。というわけで、ちょっとまだまだお聞きしたいんですけれども、
はい、
前半はここまで
にして、
ということで。
倉本さんから告知お知らせがあれば、うん、ぜひお願いします。
ですね、これが公開収録されるのが、こう、収録が公開されるのが28日、
はい、木曜日
の予定で、うん、その28日木曜日に、19時半から、三軒茶屋のトワイライライトさんっていう、うん、あの、書店で、
独立系本屋さんですね。
そうそう、独立系本屋さんで、あの、芥川賞を受賞された九段理恵さんとトークイベントがあります。うん、で、私、この読むこと書くことってシリーズをそのお店で、だいたい月1ぐらいでしていて、はい、あの、前回は、あの、翻訳者の斉藤真理子さんだったんですけれども、今回も九段さんをお招きして、ちょっとあの、来店チケットは売れてしまったんですけれども、オンラインチケットは、うん、あの、見逃し配信も含めてまだまだ販売しておりますので、よかったらぜひと。あと、その、ちょうど、3月の23日、この間の土曜日に、つぶやき文学賞っていう試みがありまして、はいはいはい、で、そちらの、なんかその、だいたい皆さん、2023年に良かったと思った小説に、あの、投票してくださいっていう、まあ、イベントなんですけど、うん、その集計結果について、みんなでその、ランキング付け、ベスト10に入ったものとかについて、あの、解説するっていう、あの、企画が、ちょっと YouTube 上に動画で今配信されておりまして、よかったらちょっと覗いてみてください。
うんうん、はい、ありがとうございます。
働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りはメールアドレス life@tbs.co.jp まで、題名に働き者ラジオと書いてメールを寄せください。
SNS へのコメントも大変励みになります。ぜひハッシュタグ life954 をつけて投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。お相手は工藤文子と
山本ポテトと
倉本沙織でした。
さよなら。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこうスポットライト、うん。
毎週日曜夜11時配信スタート。